それでは賛美をもって主を褒めたたえましょう。今日の賛美は祈りです。あららららららら、あらららら、賛拝。今朝主の御前に祈りしや、この日の歩みの盾として、祈りは心の憂いを除く、疲れしおりこそ祈れかし。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの御前で、あなたの御声を聞けるこの幸せと恵みをありがとうございます。どうぞ聖霊様を通して私たちに語りかけてください。御言葉を通してあなたの御声を聞かせてください。御教えのうちにある不思議ことに目を留めることができるようにしてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは聖書を開きましょう。今日は3月30日。今日の聖書箇所は第一歴代史23章1節から23節までです。
ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は3万8千であった。そのうち主の宮の仕事を指揮する者は2万4千。司と裁き司は6千。そして4千人は門営となり、4千人は私が賛美するために作った楽器を手にして、主を賛美する者となりなさい。そしてダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ラダンの子はその頭エヒエルとゼタム、ヨエルの3人。シムイの子はシェロミテ、ハジエル、ラハンの3人。これらはラダンの一族の頭であった。シムイの子はヤハテ、ジザ、エウシュ、ベリア。これらの4人はシムイの子であった。ヤハテはその頭、ジザはその次であった。エウシュとベリアは子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて同じ役に就いた。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの4人。アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは死聖女を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らが、とこしえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の御名によって、とこしえまでも祝福されるためである。神の人モーセの子孫は、レビ部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲルショムとエリエゼル。ゲルショムの子は頭がシェブエル。エリエゼルの子は頭がレハブヤで、エリエゼルには他に男の子がなかった。レハブヤの子は非常に多かった。イツハルの子は頭がシェロミテ。ヘブロンの子は頭がエリア、第2はアマルヤ、第3はヤハジエル、第4はエカムアム。ウジエルの子は頭がミカ、第2はイシヤ。メラリの子はマフリとムシ。 マフリの子はエリアザルと騎手。エリアザルは死に、彼には息子がなく、娘だけであったので、彼らのいとこである騎手の子らが彼らをめとった。ムシの子はマフリ、エデル、エレモテの三人。
それでは神様からの示しをいただくために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は6節から、ダビデは彼らを組に分けたと書いてあって、ダビデが王位をソロモンに譲って最初にしたことがレビ族の組分けであって、神の宮の奉仕者をしっかりと立てることが一番優先にされたというのが目に留まりました。
私も同じで、ダビデが国を次世代を立ててソロモンを王と任命した後に一番最初にしたことが、そのしっかりと神殿を管理する者たちを立てた、またそれを中心にして国を治めていくというか、この司と裁き司を任命したところから、しっかりと国を治めていく者もこのレビ人のうちから選んだということで、この主の御心を国が行っていくように、しっかりと土台を築いたなというふうに思いました。以上です。
私は3節4節からダビデが仕事を役割を分けたときに、3万8千人のうち主の宮の仕事を指揮する者が2万4千で、こんなにも多く指揮するリーダーたち、主の宮の仕事をする人たちを選んだことに目が留まりました。賛美よりも司と裁き司よりも圧倒的にこの数が多いところに 目が留まりました。以上です。
はい、私はダビデが次の世代のために受け継がせたのは、金や銀、聖堂、また領土と強い軍事力だけではなかったなと思いました。一番大きな遺産は何よりも神様に対する礼拝捧げる心とその信仰であったと思いました。全体を通してこのレビ人たちを数えそれぞれに神様に仕える働きを担当させたことが記されているんですけど、このようなダビデのこの礼拝に対する心構えとこの信仰、そしてこの神殿をしっかりと立て上げるための準備が、どんな金銀よりも素晴らしいものであったんだなと思いました。それでは内容をまとめてみましょう。ダビデは老年を迎え、ソロモンをイスラエルの王としました。そしてレビ人たちを数えました。その名前と、そのレビ人たちの名前と、その出身家紋が記されています。はい、それでは御言葉を調べていきましょう。神様はどのようなお方であり、また今日の御言葉を通してどのような教訓や教えなどをいただけることができるか、黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は13節からアロンが至聖所を聖別するために取り分けられたというところで、天の父がアロンの子孫は永遠に主の宮に仕えるようにという神様の昔からの約束が今この時も行われているというのを見ました。それも至聖所という使徒の対面の場所で、祭司として仕えられるという神様の約束はちゃんと 引き継がれていて、この時代も成し遂げられていくなということを、今日は思わされました。
はい、私は全体からまず礼拝の土台をしっかりと据えていくこと、これが本当に大切だなと思いました。これまで放浪してさまよっていたそのところから脱して礼拝を立て上げるときにはしっかりと土台を作って立て上げていかないといけないと思いました。モーセもそのようにしたなというふうに思いました。それから3節のところで、レビ人の人数がモーセの時代とは4倍になっているのを見ると、やっぱりこう本当に主の御心は神の民が増え広がっていくことなんだなということ、それが事実成し遂げられていっているんだなということを思いました。そして同じく、3節のところで、30歳以上のものを数えたという立法に従ってと思うんですけど、成熟したものを建てるということは非常に大事だなと思いました。今も聖霊に様に満たされて、本当にもちろん聖霊様の導きを第一にしていくんですけれども、成熟した人たちを立てるというのは、霊的な成熟を、した人を立てるというのは非常に重要なことだなと思いました。そして13節のところで、このアロンの子孫が施政所とするために取り分けられた。それは彼とその子らが常しえまでも主の前に子を焚き、主に仕え、主の皆によって常しえまでも祝福するためであるというのが、イエス様が成し遂げられた働きだなと思いました。永遠にこれが立てられたなということを思いました。以上です。はい、
私は、ちょっと細かい部分なんですけども、10節で4000人は私が賛美するために作った楽器を手にして、主を賛美するものとなりなさいというところにまず目が止まったんですけども、この5節のところで、ダビデから模範をいただきました。ダビデはこの主の宮が建て上げられていくための全体の指示、組み分けをするとともに、自分自身の賜物も十分に最大限用いて、一人一人にこう使える姿も取っていたと、そのような模範を得ました。
はい、私は4節の、そのうち主の宮の仕事を指揮する者は2万4000人というところから、たくさんの成熟した人たちがこんなにもいたんだなということを教えられました。そして主のご計画はやっぱり主の宮を広げていく人たち、成熟する人たちを育てていくことだなと、ここまでの人数がこんなにも育ったことにちょっとびっくりしたんですけども、これが主の御心であって、奉仕をしたりまた管理をしたり、それだけでとどまることがないんだなと、ダビデがよく人々をケアしていて成長させる養育もしていたんだなということをここから教えられました。以上です。
はい、私は一節のところで、ダビデは老年を迎え長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王としたと書いてあるところに目が止まりました。ここから教訓と模範として永遠にこの世で生きる者は誰一人もなく、その権力も、リーダーシップもいずれは、誰かに受け継がせなければいけないということを思いました。自分の使命を全うすることは、自分の次の世代をしっかり立たせて、特に次のリーダーは誰になるのか、そして神様の御心は誰を立たせることを示しているのか、それまでを、把握して行うこと、それまでが使命を全うすことなんだなと思いました。 やっぱダビデの模範として、本当に次の世代を立たせることまでが自分のやるべきことだなと思いました。ヨシュアは自分の次のリーダーを立てることができなかったので、いろいろな混乱が生じたと思うんですけど、ダビデはソロモンを王としてしっかり立てることができたんだなと思いました。そして6節と全体を通して、この信仰の DNA を受け継がせることも大切だなと思いました。レビ人を3つの家紋に分けて分類してあるんですけども、それぞれがずっとその家紋に与えられた使命を受け継いでいることがわかります。今は血肉の家族によって働いているわけではありませんけども、教会の中で。しかし、この信仰の DNA というものもあって、それを受け継いだり、受け継がせたり、そういうことも大切だなと思いました。はい、それでは、生活への適用の時間を持ちたいと思います。それぞれ示された聖書箇所、目的し、生活への適用をしていきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。どうぞ。
はい、私は今日のところから、やはりイスラエルの民は礼拝する民であって、第一優先が神様を礼拝するという生き方をしているので、神に導かれて歩めたと思いました。私も実も神様を礼拝することを一番にしたいということを思わされています。この蒼天の礼拝をすごく大事にしていこうということも思いましたし、夜この場所で今はみんなで礼拝してるんですけれども、そのような小さな短い礼拝の時間を大事にしていきたいと思いました。
はい、私はダビデがこの国を治めていくために次世代に引き継いで第一にしたことが、しっかりとこの宮を建て上げ、またその宮に仕える者たちを中心に国の土台を築いていったというところで、国の土台っていうのがすごく大切だなと思いました。本当に主の御心を行っていくために、たくさんのクリスチャンが国にも仕えていかなければいけないと思ったんですけど、本当にこの神を恐れることを忘れる国というのは恐ろしいことになるということを思わされて、今度礼拝でまたみんなで国のために祈る時間も取ったらいいかなというふうに非常に思わされました。以上です。
はい、そうですね、私はちょっとまだまとまっていないんですけども、今日の内容を通して本当にこの主の宮を立て上げていく、また本当にこの次世代に、引き継いでいくことの大切さを本当に教えられました。本当にこの、賛美や礼拝やまた御言葉を本当にこの持ってこう、賜物を持っておられる方とか、今成長しつつある方とか、その方々を励まして、また取りなして、またこう同時にこう自分のできることを持って、こう讃えていこうと思いました。以上です。
はい、私は主の働き人が本当に必要だなということを感じました。なのでそのために祈っていきたいと思います。働き人になるためには、まずたくさん魂が救われないといけないので、出ていくためにも主に導きを求めて祈っていきます。
私も今日の箇所として、人が宝物だなということを本当に思いました。そして教会の本質は、建物やそういったものではなくて、本当に人であること、神の群れであることを思いました。今、開拓している教会に、やっぱり働き人になる者が、方が少ないんですけども、一緒に宣教のこの使命を担っていく人々、主の弟子を立て上げていきたいと思いました。 そのためにはまず祈りから始めるべきだなと、そして愛を注ぐことだなと思いました。最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけてくださり感謝いたします。今日示された御言葉を握って私たちが歩んでいくことができますように、聖霊様、私たちを導いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。それでは皆さん良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。